ただいまから若い、エペソ人への手紙4章11節から16節バランスの取れた教会形成と題して若い牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。日曜日が過ぎて、月曜日を行って、火曜日日帰りで東京へ行きました。関東地区の日本教会成長研修所の教会成長フォーラムというのに招かれて、行ってきました。山崎パンの社長は創立者も現在の社長もクリスチャンです。で、年金会館で、小玉先生もよく日本伝道マプロシを語る会で、行かれたり招かれたりしていらっしゃいますが、私もいつかそこで講演したことがありますが、今回はそこのが会場でご用意しました。で、帰ってまいりまして、日曜日の説教をとさらに祈っておりました時に、向こうに行っている時も思ってたんですが、私たちの教会が外で、こんなふうにやってますということをの折に触れて紹介する時に、これは私たちの教会の内部でもやらないといけないなというふうに思わされることがしばしばです。で、教会バランスの取れた教会成長という時にですね、私は本当にその通りだと思いまして、何がバランスだろうかというふうに思っておりました。そんなことで、バランスは一体何だろうかということを思っていたんですが、やっぱりこう体について、こう体がバランスが取れているというのはとても大事なことですね。それと兼ね合わせて考えると、教会はキリストの体なんだ。で、健康体としてバランスの取れた体であるということは、内臓面でもいろんな外見的な面でも必要だと思うんです。栄養のバランスということも大事だと思います。いろんな意味でバランスというのは大事だと思います。で、そこでですね、今日は今岡崎千代郎に読んでいただいたこのエペソの4章を見ていただくと、教会がキリストの体であるということが出ています。で、何回もこの短い中に出てくるんですが、実は新約聖書の中でこのコリント人への手紙、コロサイ人への手紙、ローマ人への手紙などよく出てきます。で、体っていうのは例え、比喩として語られているわけです。イエス・キリストを信じる人々の集団がバラバラではなくって、一つのまとまった集団である、それをキリストの体という例えで表しています。それは団体を表すボディということではなく、血と命の通う有機的な一体性を持つ生命体、人間の生きて働く体に例えられているというふうに理解していただきたいと思います。そこでお手元の説教のアウトラインに記しておりますように、4つのことを紹介してあります。お持ちでしょうか。体の一体性、一つの組織、宗教団体ではなくて、このそれぞれの部分部分が違う役割を持ち、違う位置にありながら、お互いに相互に体 書くことのできない働きをするのが一体性なの。目は足に向かっていらないと言ってはいけないと、コリントの十二章にある通りです。あんたなんかいなくていいのよっていうのは、クリスチャンが他のクリスチャンに絶対言ってはいけないことです。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。今日第二礼拝は山口の、方から紹介されて、結城先生が今あちらで引退後ですね、家庭で礼拝を始められて、そこに行っていらっしゃる方がおいでになって、息子さんが広田に住んでいらっしゃる、でおいでになったんですね。で終わった後でラウンジでお話してると、いやもう家で少ない人数でやってますから、ここに来たらいっぱいでと第二礼拝でおっしゃったんですが、本当にそうだろうな思います。私たちも長屋の家の教会で始まったんですよっていう話をしました。どんなに大勢いてもキリストにあって一つの体である、これは本当に一つ一つの教会が命の通い合いがあるという点でとても大事なことです。小さくても体の一体性のない教会があります。いや、バランスが取れてないから大きくなれないという理由だってあると思います。バランスが取れてるから大きくなっていくということもあるかもしれません。だから小さいのがいいとばっかり言えない、大きいのがいいとも言えない。やっぱり体としてキリストの体の一体性が保たれていることが大事だと思います。海外のメガチャーチから見ると、私たちの教会は大きいとは言えません。小さいと言った方がいいかもしれません。何千人何万人教会から見れば本当にまだまだ小さいんです。でもそういう大きい教会は小さい命と心の通い合う交わりを持っている。だからそれが大事ですね。そういう小さな命と心の通い合う交わりを持っていると、どんなに大きくても教会が生きて働くキリストの体の本質を失うことがないんです。そんな意味で私たちの教会はファミリーを大事にしたり、あるいはアパルームという少人数で祈り合う時を持つという、これはもっともっと大事にしたいですね。もう一つのことは、頭はキリスト、柱はキリストということですね。でここにも書いてありますが、この頭の部分であるようなキリストの体としての教会、これが新約聖書が語る教会なんです。で、一人一人のクリスチャンが一人一人イエス様と結びついていく。イエス様はこう言われました。私がブドウの木で、あなた方は枝です。一人一人がしっかりイエス様と結びついていくということが大事で、それが洗礼ということです。私はイエス様を信じますということ、私のイエス様というふうに人々の前で公に告白できる、そして全体が一つに結びついていくわけで、そんな意味ではバプテスマ、洗礼は大事ですね。で今日聖餐式があるのは、そういう洗礼を受けた方が初めて聖餐に預かっていただくということは、そういうことを意味しているわけです。キリストの体となるためには、羽毛の衆のようにではなく、一人一人が頭なるキリストにしっかり結びついていく、それを表すのが信仰告白、それを教会が許されるのがバプテスマですね。 頭はキリストです。で次のことは部分部分が互いに必要だということが教えられています。もう互いに互いを必要としている、これはね後でもちょっとお話したいと思うんですが、今の時代に求められていることですね。16節を見ると、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ、今の時代のキーワードは何ですか？結びつく、絆なんです。自分の居場所があるかどうかっていうのは大事なんです。そのために誰かとしっかり結びついているかどうか、これが人々の最大の求め関心事ですね。それがないともう誰でもいい、道連れに死にたいという話になる。何人何万人数えきれなく人がいようが自分にとっては関係がない、結びつきがない。でもそういう社会のニーズ、時代のニーズに実はもともと応えるのが教会なんです。教会はそういう人々が孤立しない、しっかり結びついて祝い合って互いに互いを必要とし合う、支え合う、そういう共同体なんです。今の時代こそ教会が求められている。クリスチャンは自信を持つべきですね。寂しいんです、あ、教会いらっしゃい、そう言ってあげたい。問題は教会がそういうふうになっているかどうかということで、自分がそういうふうに人々と結びついて人々を迎える体制になっているかどうかというのは、まあ、求められることですが、イエス様の教会はもともとそういうところなんですね。部分部分が互いに必要としている。もう一つのことは、体は成長するということです。ここで言われているように、この16節に、成長して愛のうちに立てられていく。成長しなくていいんだなんてことは、教会小さい方がいいんだなんてことはイエス様はおっしゃってないし、イエス様の教会にイエス様が求めていらっしゃることではない。生えば立て、立てば歩めの親心、本当に子供が大きくなるのはあっという間ですね。で、私たちはそんなふうに内容の伴う内実のある成長をイエス様から求められている、それがキリストの体ということではないでしょうか。で、最初に申し上げましたように、バランスの取れた教会成長とか教会の形成という時に、一体バランスとは何を言うのか。今見たように一体性とか、キリストを頭にするとか、部分部分が互いに必要とする、体は成長していくということを妨げない、そういうバランスだと思います。で、違う意味で聖書が教会にイエス・キリストによって命じていらっしゃる命令をまんべんなくこう満たしていく、条件を満たしていくことが、またバランスの取れたこのキリストの体になっていくことだと思います。そこで、前にもお手元のポイントを出しておりますが、一番目は宣教命令ということです。イエス様が、復活のイエス様が弟子たちにガリラヤでおっしゃったのは、私は天においても地においても一切の権威を持っています、そういうこのイエス・キリストの主権の宣言でした。そこでイエス様がお語りになったのは何か、 皆様はもう耳にタコができるぐらい聞いていらっしゃることで、クリスチャンでない方もぜひそのことは知っていただきたいと思うのですが、こうおっしゃったんですね。あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマ洗礼を授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。こうおっしゃった。でまずですね、これ全体が宣教命令なんです。新約聖書のキリストの教会に頭であるイエス・キリスト様が体である教会に命じていらっしゃるのは宣教命令なんですね。イエス・キリストの主権を全世界の全ての作られたものに述べ伝えなさい。コカ・コーラができた時に世界中の全ての人にこの飲み物を飲ませたい、このビジョンを持ったんですよ。実現してますよね。世界中どこに行ってもあのコカ・コーラの看板があって、あの味が忘れられない。で、私のような病気持ちにあれ良くないですね。で、もういた時にダイエット広告くださいっていうのね。やっぱりでも糖分はあるんですね。で、あれをね飲ましたいと思ってそれ実現したんですが、クリスチャンがねイエス様によってこのイエス・キリストの喜びの訪れを全ての人に届けたい。これコカ・コーラの創業者に負けちゃいけない、情熱は劣ってはいけないなとそう思いますね。で、そのことを思います。これが宣教命令ですよ。で、教会が一番優先するのはこのイエス、復活のイエス様の命令です。教会は伝道しないといけない。でもね、このもう少しその前に、もっと前に旧約聖書の創世記の一章でイエス様は文化命令を主なる神様が私たちに与えておられることを忘れてはいけないですね。どんなふうに言われているかというとですね、この創世記の一章の28節にこうおっしゃったんですね。神は人をご自身の形として創造された、神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。28節、神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた、産めよ増えよ地を満たせ、地を従えよ、海の魚空の鳥地を這うすべての生き物を支配せよ。皆さんね、私たちのね教会のキーワードはね祝福なんです。神様が人類をお作りになって祝福された、私たちは祝福された存在なんです。人類はね祝福された存在なんです。私たちはお互いに祝福し合うべきなんです。あんまり言わないでしょ、祝福します。でもね、私たちはね祝福し合うんです。人類をが神様からこの次の創世記の3章でエデンの園で食べちゃいけないという禁じられた木の実を食べて堕落して罪が入った後も、神様はその人類を祝福して回復させるために一つの民族を起こしましたね。これがイスラエル民族です。ユダヤ人、ユダヤ民族でもあります。その父祖、最初の人がアブラハムという人です。アブラハムに創世記の12章で神様が言ったことは何か、命じられたことは、あなたによって全世界を祝福すると言った。祝福なん。この祝福がイエス・キリストによって実現して、イエス・キリストを通して、神様は教会を通して全
世界のすべての人を祝福する。祝祷で祝福の祈りなんですよ。礼拝の一番終わりで礼拝捧げて、さあ行くぞと言った時に、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の下に交わりが豊かにありますように。祝福の祈りだ。その祝福されて世界を祝福するために私たちは使わされていく。
クリスチャンとは神様が世界を、人類を祝福しておられる、それを実現するために起こしておられるものなんですね。だからお互いに祝福し合っていくっていうのはとても大事ですね。そこでですね、祝福という言葉が28節に言われていますが、この世界の全被造物、神様がお救いになったものすべてを祝福し、人、人類を通して神様は地を満たし、地を従わせ、支配せよとおっしゃった。で、これはね、むちゃくちゃに好き勝手にしなさいという意味じゃないですよ。この後の2章にあるように、園にこの人を置いて、そしてこの耕させ守らせたんです。管理させたんです。この神の作られた全ての自然界にある全てのものを、動植物、生物の全てを管理し、祝福し、そしてこれを守らせた。これがね、人間に与えられた命令で、文化命令というんです。これをね、この人間が自然界を、自然の上に立って好き勝手にしろというキリスト教によって自然破壊が進んだと最近言う人々がいるんです。こんなのはエセ哲学者で間違ってますね。間違ってます。そうだね。だから、クリスチャンは自信持って、聖書はそんなこと言ってませんと言うべきです。近代のヨーロッパや近代世界が聖書から離れ、神を無視して、この自然界を勝手に支配しだしたんです。それをキリスト教の影響だと言ってるんですが、そうじゃない。キリスト教精神から離れた人類の、堕落した人類の自然破壊が、環境破壊が今の世界をダメにしている。本来キリスト教は自然破壊、環境破壊に反するもので、正しく管理するものですよ。私はね、鳩山さんの 25% 目標はね、教会は祈って応援すべきだと思いますよ。そんな難しいわってマスコミに言ってるに踊らされたらダメだと思いますよ。産業界が難しい。やっぱりね、フランスのサルコジ大統領が言ってるように、幸福度を加えなさい。何が幸福か。梅園がもくもくとして、もう本当にもう空が、青い空が見えないような世界にいて、何が幸せだ。第三世界の人々の子供たちが、飢えと貧困の中にある人々が目がキラキラしてる。どっちが幸せですか、ね、物に満ち溢れて、お互いに自分の存在が認められない、もうそれで自殺してしまったり、人を巻き添えにしたりする、こんな世界を変えないといけません。で、それはキリスト教のせいだと言われたらとんでもない話です。聖書の考えを履き違えた近代文化の結果です。ましてですね、東洋のこの思想や宗教によって動物も人間も生物もみんな平等で、そして人間の霊も動物の霊も一緒だというアニミズム。そういう反神論思想で たってニューエイジムーブメントといって、そういうふうな宗教や環境に優しい東洋思想や東洋の宗教の方がいいんだといって逆宣伝されているのは全く間違いです。仏教のことを考えてください。殺生をするな、動物も人間も一緒だ、だから肉食しちゃいけない、魚を食べちゃいけない、肉食しちゃいけない。坊さん食べてませんか？食べてるでしょ。不凡の罪といって、性的な関係は罪だといって、結婚しないというのはお坊さんの世界なんです。仏教の中心でした。聖書はどう言っています？運命を不要、地に見てよですよ。初めから男と女をお作りになったんですよ。祝福したんです。ただし、セックスは罪じゃないんですよ。祝福したんです。何が罪か。この二章にあるように。父と母を離れ、二人は一体となるという夫婦の関係を超えた結婚外の婚外交渉が罪なんです。結婚以前のセックスも、結婚以外のセックスも罪なの。セックスが罪なんじゃない。セックスは祝福されている。ただし、結婚の愛の交わりの中でということなの。これが聖書なの。なんで胸張って言えない。それを子供の時から漫画やアニメやいろんなもので崩されて、好きだったら愛していたら与えていいんじゃないのという、そんな文化に誰がしたっていうんです。それが基本的人権ですか？結果何が起こってるのか、エイズでしょ。エイズが原因が全部それだと言いません。でも、ワトトでエイズの孤児たちが来る。日本はエイズが蔓延しますよ。新型インフルエンザどころじゃないですよ。怖いですよ。歯止めないんですから。痩せても枯れてもキリスト教国はね、背景にね、聖書の何時寛因する流れっていうの教えがあるんです。日本にはないですよ。だから一旦崩れ出したらどうしようもないですよ。新型インフルエンザどころじゃないですよ。だからそんな意味でも私たちはここで運命を不平を地を満たせという、こういう基本的な文化命令、こういうことを教会は恥ずかしがならないで、ようそんな古臭いことを今時言うとるなと言われたら、古くて何が悪いっていう話。老舗ですよ我々は。ブランドをね、持ってんですからね、ちゃんと胸張って、本家の誇りを持って、人間としての誇りを持って、私たちはこう生きていく。これはね、大事ですね。こんなことを聖書は言ってる。これ文化命令です。で、これをバランス持ってますか？いや、イエス様の福音だけ伝えといたらいいんだ。救われて天国に行けばそれでいいんだ。この地上はどうなってもいいんだ。どうせ滅びるんだから。聖書はそんなこと言ってませんよ。回復された教会は、クリスチャンは、労働を神聖なものとして、本当に喜んで働くんです。文化命令。これがね、とっても大事ですね。バランスというときに、宣教命令と文化命令の両方持ってますかって、ちょっと説明長く時間かけましたけどね。現代的、今の皆さんの身の回りの問題じゃないですか。それに対する聖書のメッセージはちゃんと受け止めてますか。
さて、次の宣教命令。イエス様の大宣教命令は3つの内容を持っているということを私たちは自覚していますね。一つは、上にあるように、伝道命令。何度も言っているように、
イエス様の十字架の死は、私の罪の身代わりです。私には罪があります。昨日ある方が電話してこられました。先生、私のこの度の失敗は、どうぞ許してください。先生にお詫びします。知らなかったんだけどね。
そして、本当に、
イエス様の十字架の許しをいただいて、もう一回立ち上がっていきます。
イエス様による罪の許し、
どんなに罪があっても許していただける。虫のいい話やなぁ、虫がいいんです。じゃあ罪の許しなしで神の前に正しく立てる人がいますか？私は罪がなくて神の前に正々堂々一人立つことができます。何一つ罪はありません。そんな人いませんよ。正しい人はいない、一人もいない。そういう私たちを憐れんで、神様は清い神が素晴らしい天の御国に私たちを、罪ある私たちを迎えてください。そのために罪なき、ただ一人神の御子イエスが十字架の上で、わが神わが神、どうして私をお見捨てになるんですかと呪われて捨てられて死んでくださった。神の怒りを受けてくださった。父よ、彼らをお許しください。私に免じて。そのイエスを私の罪のためだと信じる人は、罪と神のイエス様の正しさと私たちの罪が入れ替えっこしていただいて、取り替えっこしていただいて、罪ある私たちが天国へ入れていただける。これが良き訪れ、喜びの知らせな。そんなもんなしで私は天国に行きますよ。天国泥棒でしょ。死んだら天国行きます。天国の王様は入れてくれません。ビザ発行しません。でも誰でも差別なく迎えてくださるために、神はその一人をお与えくださった。その一人を十字架に晒し者にして、裸にして、呪いの木に晒して、それを見殺しにされたんです。なんで神がおられるならあんなことを見殺しにするのか。私たちの、私の罪の身代わりなんですよ。だから私はこんな罪深いものでも、イエス様、あなたを通して天国に入れてくださるとおっしゃったら、私も入れていただきます。ありがとうございます。いや、そんな虫のいい話と言って遠慮したら、いただけません。遠慮しないでいただくことを信仰と言うんです。信頼する。信仰というのはね、遠慮することじゃない。ありがとうございます。もったいないです。それが信頼ですね。これが伝道命令。このイエス様を信じるだけで天国に入れていただくのに、私は天国けど、あんたはね、もう地獄行ったらええわ。もうあんたなんかもう、ええやん、あんたと会いたくないわ。冷たい心ですね。だから伝道命令は第一の命令です。でも教えなさい。マタイの福音書は教えなさいとおっしゃったのは教育命令でしょ。神の言葉を教えなさい。そして全てのことを守るようにとおっしゃった。全てのことを何をおっしゃったんですか。あのね、この間幼稚園のサムエル幼稚園でお母さん方に半中会でお話したんです。最近先生方が紙芝居で園児にお話しているお話をいくつか紹介して、その聖書をプリントして、その箇所からかいつまんでお話したんです。お子さんが礼拝堂チャペルでどんなことを聞いてきたか質問して、話したり聞いたり答えてくれたら会話話題にしてください、そんな参考にしてくださいとお話したんです。この間3歳になるお子さんもそう、お母さんがね、先生、うちの誰それちゃん言いました、礼拝の話してくれたんです。何の話。それはね、なんかね、苦しんでる人がおったんよ。あ、そう。3人の人が通りかかった。1番目と2番目の人は行ってしもた。3番目の人がね、近寄って助けてくれた。あ、そう。で、先生どう言われた。あなたも行って同じようにしなさい。3番目の人のようにしなさい、言われた。遠野先生嬉しいでしょ。ちゃんと聞いてる。3歳ですよ。良きサマリア人の話。 あなたも行って同じようにしなさい。これ、キリスト教福祉学科の学科長の稲垣先生は、教授は、ケア命令だと言われました。学長の倉沢学長はここに来られて、同じようにケア命令だと言われました。キリスト教科が見落としていたものは、このケア命令、宣教命令、だけで教育命令も軽んじられていた。ましてケア命令は軽んじられていた。3つを宣教命令は内容を持ってますよ。イエス様おっしゃったんです。やもめ、みなしご、牢獄にいる人、困っている人、小さい人、ホームレスの人たち。これらの小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのだとイエス様はおっしゃった。ケア命令です。イエス様は倒れている人々を憐れまれた、そして癒された。宣教命令、教育命令、ケア命令、このバランスを教会は持ってるでしょうか。伝道しておればいい、それで戦後来たんです。明治時代はそうじゃなかったんです。教育と福祉と伝道を三つを三本柱にして、韓国も日本の教会も、この後発性の国をアジアの中で立て上げてきて、それを国、政府が受け止めるようになったんです。教会からスタートしてるんです。神様の宣教命令を受け止めた教会がやっていたのに、戦後の日本のキリスト教会はどちらかといえば伝道一本やりで来たんです。1974年に福音主義の聖書信仰に立つ教会の社会的責任をちゃんとしなければならないと言って見直し始めたんですが、バランスはいまいちですね。
はい。では次のこと。宣教の協力の教会はね、この上にあるように、お手元にあるようにいいでしょうか。教会をどう見るか。教会は行動の教会、一つの体です。最初にね、体の一体性、頭はキリスト、部分部分が互いに必要、体は成長する、これが行動教会観なんです。だけど私たちはパラダイムシフトで考え方を切り替えないといけない。シフトしないといけない。どう考えるのか。太陽の周りを地球が回るのか、地球の周りを太陽が回るのか、パラダイムシフトしたように、私たちの教会に対する人生の生き方に対するパラダイムシフトをしないといけない。三つある。一つはエゴイズムです。自分さえ良ければという自分中心主義から、each otherness。お互いに、お互いを大事にしましょう。聖書の教会の姿じゃないですか。今こそ時代が求め、社会が求めているのは each otherness。お互いに、これ時代の掛け言葉、合言葉ですよ。教会の合言葉、もともとそうだったんです。 私たちは自分さえ良ければという罪の性質からイエス様によって変えられて、お互いに、教会の中でも私さえ、自分さえ、
孤立していてはいけませんね。
次のこと。一つの教会がマイチャーチズム。
私たちの教会さえ良ければ。
これダメ。どの教会も他の教会と協力し合って、
インターチャーチズム。岡山でクリスマスを、シミクリスマス一緒にしましょう。賛美集会、一緒にしましょう。いや、うちは協力しません。そういう教会もありますけども、ビクトリー賛美集会も、青年宣教大会も、市民クリスマスも、 私たちは協力して、そして世界食糧デーの岡山大会も協力し合って、岡山選挙もそれでやってる、それを輪を広げてクリストファーさん国際大会 in 岡山をみんなでやろうと言ったら、最大の教会で盛り上げてほしいから私の実行委員長をしろ、西村先生は世界大会の委員長、佐野先生は事務局の次長、ここは事務局になってほしい。本当にね、喜んで私たちは一緒に協力しましょう。自分の教会さえ受けるではない。教派を超えてですから、デノミネーショナリズム、インター、自分たちの同盟教団だけ、何々教団だけが受ければいいっていうんじゃなくて、教派を尊重し合いながら、これね、全部なしにしたらダメですよ。インターナショナルっていうのはね、ナショナリズムがあるからですよ。私たちは日本人やめてインターナショナルで世界全人だと言ったってダメですよ。私たちは何でやるかという自分たちのアイデンティティをちゃんと持ちながら、でも他と協力し合う、手を結び合う。だから日本伝道会議第5回にも言ってるんです。だからインターデノミネーションの超教派主義の東京キリスト教学園に一つの団体の一つの教会の私を皆さんは理事長として送り出しているんです。その時間をここの教会だけに集中したらどんなにいいかと、この教会にとって思うでしょう。でも、それよりは一緒に協力し合いましょう。教団のために、教育局のために、佐野先生、青年局のために、西村先生、部長として送り出している。教会として犠牲ですか？でも、それが他の教団の教会に使えることであり、教会を超えて、日本の教会、世界の教会、いや、教会の枠を超えて、ノンクリスチャンに使えていくということが、次のポイントです。どうぞ。教会の中だけ考えない。ここに、神の国、終末的目標である神の国。で、これがね、こちらのお手元の説教用紙は、週末はウィークエンドの週末になってますからね。直していてくださいね。土曜日曜だけじゃないですよね。週末は終わりの時代。神様の国はクリスチャンだけでやらない。神の国は良いものの上にも悪いものの上にも火を照らし、闇を照らせる神様を通して世界を、働きを進めていくんです。今回のワトとは教会に任せられたんです。エイズの患者さんたちの子供が孤児になっています。アフリカの教会が助けています。その教会の働きを日本で進めましょうと言った時に、私は西大寺でやるんじゃなくて岡山のこのボランティアの市民団体に実行委員会作ってやってくれませんかと県会議員の横田さんに持って行ったら、横田さんは委員会立ち上げてやってくださって、今やってくださっています。市からちゃんと援助金までもらって、後で見ていてます。やってる内容ってのは本当に素晴らしい。イエス・キリストは素晴らしいって歌って踊ってるんです。そういうのをね、神の国を、神様はこのクリスチャンもそうでない人も一緒に協力し合って良い世界を作る、それがね、神の国を進めていくと。クリスチャンの中で世界を立派にするんだと、そんなおごり高ぶりはダメじゃないですか。もちろん私たちは中心におるべきですけれども、でも私たちは教会だけが正しいことをしていると思うべきではない。政治やあるいは官僚の世界や、あるいは教育や、あらゆる分野でクリスチャン、ノンクリスチャンを問わず、この国と人々のために仕えている人々に、私たちはエールを送り、協力をし、 共に
そのしなければならない。
それは文化命令ですよ。神様がそういうことをクリスチャンにはそうでない人用いていらっしゃるわけです。それを私たちは共に進める。
バランスというとき、
そういうバランスを感覚を持った教会か持ってないかで大違いですよ。
私たちはそういうことをしてきました。
今から映像を見ていきます。どうぞご覧ください。
一つの単独の教会から、どうぞ、どっか行っちゃった。大丈夫です。次送ってください。映像をどんどん。はい、お手元の説教紙にこういう内容のことが何をしてきたかということを次々に私たちの教会が1979年以来ずっと展開してきました。瀬戸内ベルトライン計画で教会をどんどん生み出していきましょうと言ってたくさんの教会を生み出した。でここだけが大きくなるんじゃなくて近くで行ける教会を生み出してきて、それは同盟教団が日本中にそういう教会を増やしていきましょうに今進んでいますね。ラジオ伝道も進み、牧師が一人じゃとてもできないから複数牧会会社ができて、ボーイスカウトがビジョンが実現してきて、幼稚園も通してしたいねというのができてきて、そして長老七時制が定められて教育館ができて、そして教会世界食料デーが始まって、アイアイが設立されてきている。これは全部今言った神様の教会に対する考え方の中で祈って少し進めてきたことです。どうぞ。牧会理念、これはセンスで送りましょう。今言った私たちの教会はこういう神様のお考えをこれで表しています。全部含んでいます。どうぞ。神の国も私たちは神様に仕え、人に仕えるとともに地域に届き、国にを満たし、世界を駆け巡り、ノンクリスチャンも巻き込んでいきましょう。どうぞ。それがこの町とともにいろんなことをやっています。どうぞ。地域を超えていろんな働きを進めています。はい、どうぞ。で、それを小さい時からぼつぼつぼつぼつ教会を生み出しながら、教会の活動をしながら行きました。どうぞ。この一つ一つを見ていきます。どうぞ。教会を生み出していく働きです。いろんな教会、小さい教会が始まりました。はい、どうぞ。こういう地域、西大寺を中心に生み出されました。はい。丸山は今560坪の土地で街道を建てようとしています。はい、どうぞ。東岡山は325坪を買い足して駅前のところを残したいと言っています。はい、どうぞ。岡山めぐみは町のど真ん中で進んでいますね。はい。グレースチャーチは先生病気になられたのに200坪買い足して450坪、来年は若い牧師迎えていきたいと言っています。どうぞ。播磨は150坪の土地にこういう土地を立てて進んでいます。はい。山陽めぐみはまだ伝道省ですが340坪買って今土地の建設の計画を旅さんの設計のもとに進めています。はい、どうぞ。クロスロードは去年立ち上がって皆さんの支援を継続仰いでいます。はい、どうぞ。吹山めぐみは宣教師変えちゃってできなかったのに、今はノンクリスチャンの井上院長が病院のこの会議室を月100円で提供してくださってやってますよね。はい、どうぞ。教会学校です。行きましょう。で、私は教会の市場や教会の教育を進めながら、伝道、教育伝道を進めながら、大人と子供に進めながら、教育事業としてさまざまな分野を持っています。教育命令を実行しているんです。どうぞ。0歳児から英字化があります。はい。 これは幼稚化です。今日は揃って外で野外礼拝幼稚化でした。はい、どうぞ。これはお泊まり会、どうぞ。正月礼拝がありますね。素晴らしいです。小学館の文休、はい、どうぞ。これゴリアテ作りました。いっぱいいろんなことあります。どうぞ。中高科は音楽とスポーツとおいしいものを食べる、それだけですか。はい、どうぞ。はい、いいですね。中高、はい、どうぞ。キャンプにはたくさんの人が行きます。はい、どうぞ。成人教育、大人も勉強し続けます。スモールグループで分かれて学び合います。はい、どうぞ。はい、いろんなテキストがあります。はい、はい、水曜日も木曜日も学び、毎日デイリーブレッドで自分たちで学んで、はい、2人1組あるいは 2,3 人で互いに乗り合う。はい、どうぞ。幼稚園の働きです。モンテッソーリをベビークラスがあって、プリサメルがあって、で3歳に満3歳になると、はい、今度は運動会があります。組体操もページェントもあって、クリスマスがあります。フライデーコラレ、音楽の楽しいプログラム、はい、どうぞ。サイカ、授業風景です。どうぞ。小学校から中学校、高校まで今あります。はい、どうぞ。どうぞ。ボーイスカウトも夢が実現して、今120人。はい、昨日も泊まり来ましたね。はい、どうぞ。続いてどうぞ。去年20周年でした。はい、アイアイの働きも、はい、原さん中心に、はい、下先生中心に頑張ってます。はい、どうぞ。クリスマスです。その他の活動、個人的に聖書を学び、お母さんのホットタイムがあって、こんなのもあります。はい、西村先生のコーラスの、はい、そして月1回のシャロームの楽しいボランティアさんたちがおいしい食事をしてくださいます。はい、でいろんな数に現れ、はい、次のこと、500人ホールの今祈っています。はい、どうぞ。これが次の目標です。あの500人の体育館と、あるいは礼拝の要素を持つ多目的ホール、そして今プレハブの第二教育館を最下の教室を一緒にします。はい、どうぞ。成人科のクラスも持ちます。はい、どうぞ。でここに新施設の上の土地にできれば、今土地を交渉してアイアイと長老会は一緒に考えながら老人ホームをここに持ってきたい、今こんなことを祈っています。どうぞ終わってください。今日最後のところ、体は働くんです。キリストの体はキリストの手足として働きます。なぜかイエス様言われました。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また言われました。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているんです。バランスの取れた体で働くんです。救われるのは行いではありません。信仰です。働きによらない、信仰によってです。でも、信仰によって私たちは働くんです。お祈りしましょう。神様、私たちはまだまだ小さい群れですけれども、あなたの体なる教会に、柱であるあなたのお心を第一として今日まで歩んできました。これからも歩み続けます。この町の一つ一つの家庭や人々に必要な、他の教会にとっても力になれるような、そんな教会である。
この教会の働きに日本の将来や世界の将来が見えるような、そんな神の国の建設をと願っています。私たちは小さいですけれども、あなたの愛に生かされて、互いに他の人々を尊重し合いながら愛し合って、あなたの御心を行いたいと願います。この群れに増し加わりたいと願う人々をもっともっと起こしてくださいますように、共に天の御国まで帰るまで共に働き続けることができますように、どうぞこの教会に牧師になる人々をもっともっと起こし、主のために働く信徒をますます励まし強めてお持ちくださいますように、主の御名によってお祈りします。
アーメン。
長老と